ために祈っていただきたいと思います。それでは、パスタービンに、メッセージとそれから聖書の朗読、これから聖書の朗読もしたいと思います。イザヤ書9章の1節から6節です。しかし苦しみにあった地にも闇がなくなる。先にはゼブルンの地、ナフタリの地には恥ずかしめを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を与えられる。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。あなた方国民を増し、その喜びを大きくされたので、彼らは借り入れ時に喜ぶように、獲物を分かつ時に楽しむようにあなたの前に喜んだ。これはあなたが彼らの追っている首輝きとその肩の杖と虐げる者の鞭とをミディアンの日になされたようにおられたからだ。すべて戦場で歩兵の履いた靴と血にまみれた衣は火の燃やされ草となって焼かれる。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。私はティムです。これは私のストーリーです。証しをするように示されたんです。私はあんまりこのことを好きではないんですけど、でも希望について語るとき、私の長い旅路を思い出しました。特にこのクリスマス、私は、クリスマスのミュージカルに出るんですけれども、福音というものと、このクリスマスのシーズンというのは本当に結びついているんですね。私自身、イエス様がしてくださったことによって、希望が与えられています。そして私の中に、聖霊様が働いていることもよくわかります。そしてこれからイエス様と永遠を過ごすことができるというのは大いなる希望を私に与えます。でも毎日の生活ですね、この堕落した世の中での毎日の生活、いろんな夢を持ったり欲求があったりして、それを求めているものがいつも満たされるわけではないと現実に突き当たります。一生懸命働いて疲れることもあります。そして、罪に、襲われてしまうような時もあって、希望が見えなくなる時もあります。希望を持っているべきはずなのにです。そして何度も何度もこの物語に、戻るんですね。私たちはその物語の一部であるということ、初めからあって真ん中があって、そして永遠に終わらないストーリーです。それを思い起こす時に、私たちはこのストーリーの、大きなストーリーの中に、真ん中にいるんだということを、思い起こすときですね、イエス様に向き直ることができるんです。そして、イエス様は言われました。私は、私の教会を建てるということをおっしゃいました。空の鳥は、働かなくても天の神様が面倒を見てくださる。心配したからといって命を伸ばすことができるだろうか。野の花は何も着飾っていないけれども、神様が美しく着飾ってくださっている。それは、ソロモンの衣よりも美しいものだ。だから思い悩むなという聖書の歌詞があります。鳥や野の花を思う時ですね、私は本当に神様の大きな物語の中に置かれているんだなと思います。そこに希望が膨らんでいく。そして このことを提供してくださるのが私たちを追い求めてくださる神様であるということですね。あなたも私も追い求めてくださる王です。どうぞ、おかけください。お祈りします。イエス様、あなたの御前に行きます。今ありがとうございます。あなたが世の光であること、あなたが私に希望をくださっていること、また希望を新たにしてくださることを感謝します。香港で起こったこと、ナイジェリアでの迫害、ウクライナで起こっている戦争、このような3つの出来事を見るだけでも多くの人々の命が失われています。またそこにはかなりの緊張があります。でもそんな中において私たちはクリスマスの贈り物を何しようか、プレゼントを買わなくちゃとかって他のことで心が満たされてしまいます。またここには結婚生活に危機をもたらしている方、子どもたちの問題で苦しんでいる方もいます。でもあなたは世の光です。あなたの光を輝かせてください。私たちの上に、私たちの中に、私たちを通してあなたの御言葉を、これから解いていきます。どうぞそれを通してあなたが私たちに希望を与えてください。あなたが救ってくださった時の希望に私たちを立ち返らせてください。このような暗闇の中にあってあなたが輝いてくださいますように。イエス様、あなたに感謝します。あなたの御名によってお祈りします。アーメン。教会の皆さん、私はビンです。教会の一人です。初めてお越しの方、このアドベントの、季節に、季節を迎えに にあたり、皆さんを歓迎します。子どもたちがね歌って、子どもたちがまたマリアやヨセフになってね、ベイビージーザーズはプラスチックの赤ちゃんですけども、こういう劇をするときですね、教会で生まれ育っているとよく見るんですけども、マリアはですね、ロバに乗っかって出てくるんですよね。でも今ドンキいなかったですね。ロバがいなかったので、来年は私がロバになりたいと思います。毎年、アドベント、太閤節はですね、私たちのいる場所に訪れるんですね。毎年です。私たちがいるところに来てくれるということを覚えていたいと思います。でも、その場所はどの場所かというとですね、狭間なんですよね。何かと何かの間なんです。クリスチャンがちょっと歩みを緩めて、というか歩みを緩めるべき時で、目を上げて私たちが待ち望んでいる人間であるということを思い出す季節なんですね。でも、ああ退屈だなと思いながら待つのではなく、不安があってでもなく、期待を持って待ち望んでるんですね。アドベントは神様が闇の中へ踏み込むことを思い出させる時なんです。どういうことかというと、神様は遠くにいるわけではないということ、また世界が自然と浄化されるのを待っておられるわけでもないということです。アドベントはこう宣言してるんですね。神様、私たちの神様は近づいているということです。希望とともにこちらに向かって来られるということです。アドベントは単なるクリスマスのカウントダウンではありません。アドベントとは世の光である方の到来を意味します。絶望を打ち砕く方、喜びが失われた場所に喜びをもたらす方、恐れを平安へと変えるお方の到来です。毎週キャンドルを一つずつつけていきます。 そしてそのろうそくがですね、宣言なんですね。一つ一つのろうそくが宣言なんです。闇は勝たないこと、夜は永遠に続かないこと、そして光がやってくることを宣言してるんです。だからこそアドベントは胸を躍るんですよね。イエスが来られたことを伝えるだけでなく、イエスがまた来られるということを告げているからです。単に物語を回想しているのではなくて、この約束に私たちはより頼んで生きているんですね。私たちは夜明けにその日が来るのを待ち望みながら生きているんです。ですから今日、イザヤ書9章1節から6節を開くとき、私たちは聖書全体を通して最も美しいアドベントがもたらす希望の世界へと、のその一つへと足を踏み入れるんですね。イザヤは希望がどのようなものか、なぜ希望が重要なのか、そしてその希望がどのように私たちをイエスへと導くのかを示しています。約束された幼子、来られた王、そして再び来られる救い主へと導きます。これが希望の夜明け、アドベントです。今日の箇所から3つ学びます。1つは希望の説明。2番は希望の宣言。3番は希望の到来です。希望の説明、希望の宣言、希望の到来です。イザヤ書9章に進む前に、イザヤ書7章と8章の暗闇を実感する必要があるんですね。物語は紀元前734年頃に始まります。何が起きるかというと、シリアとですね、エルサレムへ向かって進軍していくんですよね。侵略していくというわけですね。イスラエルもユダもです。そしてアハズは、王様ですね。ユダの王様です。がもう本当に恐怖に震えるわけですよね。アハズはシリアがやってくるということですね。でイザヤはこの、アハズ王の心が森の木々が風に揺れ動くように動揺したと7章2節で記しています。でその恐れの中に神様はイザヤを使わして、簡潔なメッセージを告げさせていくわけです。そしてそれが7章の4節ですね。イザヤは、アハズにこのように言います。恐れることはない、心を弱くしてはならない。これは神様がアハズに言った言葉なんですよね。そしてさらに、神様はアハズに彼の信仰を強めるためならどんな印でも与えると言うんですよね。これはアハズの信仰を強めるためでした。でもどうしたと思います？しかしアハズは拒んだんです。なぜなら神ではなくアッシリアを信頼することをすでに選んでいたからなんですね。最初はアハズが正しい選択をしたかのように見えます。なぜならアッシリアがシリアとイスラエルを打ち砕いてしまうからなんですよね。それぐらい力があった国だったからです。しかしイザヤ書8章は真実を明らかにしていきます。アハズが信頼した国こそが神の懲らしめの道具となっていくからです。イザヤはアッシリアの信仰をユダの首まで達する激流に例えています。8章7節8節ですね。ユダは完全に溺れることはないけれども息も絶え絶えになるだろうと言ってるんですよね。それがアッシリアによってもたらされるということです。そこでイザヤはその根底にある霊的な闇を明らかにしていきます。民は神の言葉につまずき、 これは8章14節15節ですね。そして主を求める代わりに口寄せや霊媒に頼っていくと書かれています。これが8章19節です。この章は、この8章ですね、聖書の中でも最も暗い陰鬱な景色、光景の一つで締めくくられているんです。8章22節です。また地を見ると、見よ、悩みと暗さと苦しみの闇とがあり、彼らは暗黒に追いやられる。このように8章は終わってるんですね。それがイザヤ9章が切り込んでいく世界なんです。闇に包まれ、間違った場所で希望をつかもうともがく世界なんです。そこで私の最初のポイントです。希望の説明です。皆さん、不眠症に悩んだことはありますか？もしくはただ夜中にですね、目が覚めてしまって、その後寝られなくなってしまったことはありませんか？例えばもう義理の親が来るとかですね、もうそれが心配でもう眠れないとかですね、3時ぐらいに目が覚めちゃって、そしてもう暗闇の中で何時間も横たっていたということはないでしょうか。でもそんな中でですね、暗闇で横たわっている時に、最初の明かりが窓から差し込んだ時に、はぁーという深い安堵感が訪れますよね。なんででしょうか。それは暗闇が去ったからです。光が訪れたからです。新しい日が来るからです。フレミング・パトレッジさんというのはこのように言いましたね。アドベントについてです。アドベントは暗闇の中で始まる。アドベントの固くなな希望だけが一本のろうそくのわずかな光を見て、光が来ると主張し続けるのだ。イザヤに戻りましょう。9章ですね。このイザヤは子供から始まりません。9章は状態から、ある状態から始まってるんです。それは暗闇です。このイザヤ書7章から9章に記された物語の中にゆっくりと腰を下ろすと、事態がいかに絶望的であったかが実感できるんですね。アハズは単に恐れていただけでなく、霊的にもう崩壊しつつありました。ユダを主に立ち返らせる代わりに、彼は周囲の諸国をどんどん真似ていったんです。第二列王記は、彼が神殿の祭壇をアッシリア風の様式に改築したとも記されているんですね。16章10節から16節です。彼は生ける神の礼拝を政治的存続と引き換えにしてしまいます。そして民も彼に従っていくんですね。信頼を持って神に目を向ける代わりに、彼らは恐怖に駆られて外側へ外側へと目を向けていったのです。イザヤが、彼らは暗闇の中を歩き、深い闇の地に住むというのも無理はないはずです。これは9章2節ですね。これは単なる政治的な暗闇ではなくて、霊的な暗闇でした。指導力の欠如による暗闇、誤った信頼による暗闇、人々が もはやどこへ頼ればいいのかが分からなくなった暗闇です。そして神はその濃く押し寄せる暗闇の中で大きな希望を語られるのです。9章1節です。しかし暗闇にあった地にも闇がなくなる。先にはゼブルンの地、ナフタリの地には恥ずかしめを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を与えられる。このハイライトしている言葉ですね。 バットという言葉があります。しかしという言葉ですね。でもこの言葉はしかし神はと理解するのが最も適切なんですよね。多くの人々がこのしかし神はという言葉を聖書でも最も力強い言葉の一つと考えています。圧倒的な闇と絶望のただ中で誰も介入できず、また介入しようともしなかった時に神が介入されるんです。すべてが失われたかに思われる時にこのしかし神はという言葉は神の到来がすべてを変えることを私たちに思い出させてくれます。しかし神は闇の中へ歩み寄り希望と救いをもたらされたんです。政治的かつ霊的に夜の状態であったところにイザヤ9章1節で突然神様は告げます。闇がもう最終段階のように見える時、神は来るべき夜明けを約束されるんですね。それはアハズのような王やアッシリアのような帝国を通してではなく、神ご自身から来る光です。闇は現実のものですけれども、闇は最終的ではないんです。イザヤは神が人々の作り出したものを覆されることを示しています。彼らは闇を選び主を拒んだんですけれども、神は彼らを見捨てなかったんです。神は彼らが自ら目なた災いをアンドゥ、元に戻されるんです。9章1節は過去形で記してあります。あたかもすでに起こったかのように書かれているんですね。なぜなら神が語られるとき、未来は過去と同じく確かなものだからです。イザヤは昔の日々を想起させます。この地図を見てください。ゼブルン、北部部族のゼブルンとナフタリーがですね、真ん中に見えてますよね。これが最初に侵略されていくんです。そして、最初に陥落していきます。そして補修となっていくんですよね。この北の国々です。そして、イザヤが諸国のガリラヤと呼ぶとき、彼は痛ましい歴史を持つ地域ですねを指しているわけですね。この地域を指しているわけです。ガリラヤは征服されて異邦人の影響を受けます。そしてエルサレムからは見下されている状態でした。もう力もなければ神様に対する純粋さも失っていました。それゆえイザヤは特にこの地を強調しているんですね。誰もが軽んじていたこのゼブルンとナフタリの地こそ神が御業を始められる場所となっていくんです。裁きを最初に味わったこの地が最初に夜明けを見ていくんですね。神様が選ばれた地はこのような地だったわけです。そしてかつてはそういう時代だったけれども、後には、9章1節ですね。彼らの未来は過去とは似ても似つかないものとなる。地辱に刻まれたまさにその地をですね、神は栄光に満ちたものに変えられていったんです。これこそが9章1節が言っていることなんですね。こここそがイエスがご自身の働きを初めに、始められる地なんです。それがゼブルンとナフタリという場所だったわけです。マタイの4章13節から14節そして17節を読みますね。そしてナザレを離れ、イエス様ですね、ナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来られて住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。イザヤは希望について説明しました。神が何をなさるか、その光がどこに差し込むかをです。 しかし彼はそこでは止まりません。希望は単に描かれるだけのものではなくて宣言されたんですね。夜明けを示した後、イザヤは今や確信を持ってそれを宣言します。それが第二のポイントです。希望の宣言です。イザヤ2節から5節において、イザヤは神の光が成し遂げる3つの姿を示しています。700年先のことを語ってるんですよね。神ご自身が成し遂げられることです。これは予言というよりは宣言ですね。ここで3つの姿を示しているんですけれども、それは光は闇にとって変わるということ、これは神様ご自身がなされることですね。そして喜びは悲しみにとって変わるということ、そして自由は抑圧にとって変わるということです。まず2節です。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。イザヤは真の闇、抑圧、恐怖、挫折という真の闇の中に生きる人々に語りかけています。これらは7章、8章で語られた同じ場所です。ガリラやナフタリ、ゼブルンですね。アッシリアに踏みつけられた地であり、絶望に心が押しつぶされていた場所です。神が、イザヤが暗闇という言葉を繰り返すことに注目しましょう。闇の中を歩み、深い闇の地に住んだ。イザヤは私たちにその暗闇の重さを実感させようとしていたんですね。そしてその絶望の真っ只中で、イザヤは大いなる光を告げていくんです。かすかな揺らめきでも、一瞬のひらめきでもありません。暗闇を打ち破る、そして再び命を与えるほどに力強い大いなる光です。美しいのはそれがいかに個人的なものかということなんですね。人々はそれを見て光は輝くんです。希望は、ここで語られている希望は抽象的なものではありません。それは私たちのもとに実際に訪れる希望なんです。私たちの見方や私たちの歩み方を変えるものなんです。それこそがですね、イザヤの宣言の確信なんですね。希望は私たちが修復できない暗闇そのものに入り込んできて、それを変え始めるんです。次の節に進むにつれ、イザヤはこの希望が実際に何をもたらすのか、人々やコミュニティに、歴史に、それが希望によってどう変えられていくのかを示していきます。希望が宣言されることの意味とは、単に語るべきものではありません。実際に働くものだという点にあるんですね。3節ですね。あなたが国民を増し、その喜びを大きくされたので、彼らは借り入れ時に喜ぶように、獲物を分かつ時に楽しむように、あなたの前に喜んだ。考えてみてください。イザヤが語っているのは逆転なんですよね。抑圧され、恐れ、暗闇の中で生きた人々が今、喜びに満ちているんです。この喜びは彼ら自身の力から来るものではありません。政治的な取引や賢い同盟国から来るものでもありません。この喜びは神が働かれるから来る喜びなのです。神は国民を増やし、彼らの喜びを増し加え、祝う理由を与えてくださいました。問題が消えたからではなく、神が問題よりもはるかに大きいからです。4節です。これはあなたが彼らの負っている首輝とその肩の杖と虐げる者の鞭とをミディアンの日になされたようにおられたからだ。 イザヤはここでアッシリアがユダの肩にのしかけた圧迫を比喩を用いて描いています。その比喩とは首輝きです。2頭の動物の首や肩にかける木製の針ですね。動物たちを共に働かせるためのものです。圧迫と労働の重荷、そして霊俗を鮮明に表す比喩です。そしてイザヤは小中の目に飛び込んでくるであろうような言葉を加えます。それはミディアンの火のようにという言葉です。突然ですね、ここで文章はこの、比喩からですね、歴史に移っていくんですね。ここでミディアンという言葉が出てきますが、これは彼が詩式6章から7章、ギデオンとミディアン人の物語を指し示していることになります。このような歴史に遡っていきます。イスラエルは圧政の下で暮らしていました。ミディアン人は彼らの作物を破壊し、町々を焼き払い、民を洞窟に隠れるように追い込んでいきました。このイスラエルの民は恐怖と敗北の首輝の下に生きていたんですね。イザヤの時代にアッシリアに支配されたユダと同じようにです。すると神はギデオンを呼び寄せます。このギデオンはですね、最も英雄らしからぬ男でした。ギデオンは農夫だったんですね。敵から身を隠すような農夫でした。でもこのギデオンに神様はこう告げるんです。詩式の6章14節です。主は振り向いて彼に言われた。あなたの力を持っていってミディアン人の手からイスラエルを救い出しなさい。私があなたを使わすのではありませんか。わずか300人の兵士とラッパ、松明、そして神の力によってギデオンはミディアン人を完全に打ち破っていくんですね。首輝きは砕かれ、圧政者は倒され、イスラエルは自らの力では決して得られなかった自由を経験することができます。イザヤが私たちに見せたいのはまさにそれなんですね。ミディアンの火のようにとイザヤが言うとき、彼は単なる歴史的な勝利を指し示しているのではありません。希望の絵を示しているんですね。同じ光がすでに私たちの人生における罪と恐れというあらゆる首輝きを打ち砕かれたお方、イエスと共に訪れるんです。イザヤは9章5節で言っています。すべての戦場で歩兵の履いた靴と地にまみれた衣とは火の燃え草となって焼かれる。普通ですね、戦時下において兵士たちは、いろんな戦争の第二次世界 大戦でも第一次でもなんですね、この戦い、一つの戦いが終わると次の戦いに備えて戦闘服をですね、洗って畳んで保管してたんですよね。そしてこの戦いごとにこのサイクルは繰り返されていったわけです。戦って脱いできれいにして保管してまた次に使うということですね。でもイザヤは異なる光景をここで描いてるんですよ。神が介入されるとき、もうそれらの戦闘服は保管されないと言ってるんです。焼かれてしまうと言ってるんですね。なぜでしょうか。神がもたらす希望は戦争を一時停止されているのではなく、完全に終わらせるからです。肉体的にも霊的にもです。ですからもう戦闘服はいらないということなんですね。今日私たちはその一端を実感しています。第二次世界大戦を思い出してほしいんですね。恐怖、破壊、引き裂かれた家族、そしてついに 戦争が終わっていきます。安堵が押し寄せます。兵士が帰還します。家族が再会してもう歓喜に沸きますよね。それは長い闇にですね、光が差し込むようなものなんですね。しかし勝利の後でさえ生活はすぐに元には戻りません。復興には時間がかかるんですよね。都市も経済も家族もゆっくりと回復していきます。戦争は確かに終わってるんですけれども、復旧というのは長い道のりになります。イザヤが3節5節に記している希望とは、神が抑圧を打ち砕いて喜びを回復させて、打ち砕かれたものを再建し始めるということをここでイザヤは書いてるんですね。神の希望は私たちの苦闘を即座に消し去るわけではありません。でも確かな基盤と約束された未来を与えてくれるんです。そしてそれは神ご自身のメシアを通して成し遂げられることなんです。6節においてその約束は個人的なものとなります。希望はもはや説明されたり宣言されたりするだけのものではなく、希望そのものが到来するんですね。これが3つ目のポイントです。希望の到来です。私たちはこの希望がもたらすものを見てきました。溢れ出る喜び、砕かれた首輝、そして戦争の終焉です。イザヤは希望を説明し、希望を宣言しましたね。しかし、神の民には説明以上のものが必要でした。希望が本当にやってくることが必要だったんです。希望が肉体となり、彼らの闇の中へ踏み込むことが必要でした。そしてイザヤはまさにその次へと私たちを導いていきます。宣言された希望は一人の人物へと移っていきます。しかしこの聖句に入る前に、私たちは少し立ち止まって、聖書が希望について語る意味を思い出す必要があります。なぜなら聖書的な希望は現代の私たちがこの言葉を使う方とは大きく異なっているからです。私たちの社会で文化で希望を言うとき、それは通常不確実性を意味していますよね。例えばですね、私たちがうまくいくといいなとかですね、早く元気になればいいな、明日がもっと良くなるといいなというときにですね、不確実性がありますよね。そのような希望は脆いものだと思います。揺らいでいますね。ただの願いに過ぎないわけです。しかし聖書的な希望、聖書の記す希望とは確信なんですね。それは期待なんです。神は約束されたことを必ず成し遂げてくださるという揺るぎない確信なんです。そのことを念頭において、イザヤはその希望の到来をこのように描写しているんですね。6節です。一人の緑子が我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた。これは第一のポイントで説明され、第二のポイントで宣言されたすべての希望の成就なんです。闇は現実であり、首輝は重く、喜びは遠く感じられていました。そして今その希望が到来するんです。人間の王や政治的戦略によってではなく、神の子である幼子を通してです。そしてイザヤ書8章の終わりを思い出しましょう。深い暗闇の中、民が神を拒んで偶像と恐怖に走った時でさえ、神は残りの民を、すべてが崩れ去る中で御言葉にすがりつく民を守ると約束されたんです。この子の到来によって神はその約束を果たされるんです。神はただ国を救うだけでなく、忠実な民を支え、彼らを光の中へと導かれるんです。地上の希望は 絶えず移り変わる人や状況に依存するゆえに実現していきません。協力関係は崩れ、抑圧者は再び台頭し、戦争は終わるけれども復興には年月を要していきます。裁量の関係でさえ失望をもたらします。しかし神様は究極のくびきである罪、そして死、そして私たちを落ち潰すあらゆる力を打ち砕かれるんです。神は決して消えることのない光であり、その支配が永遠に続く王だからです。そしてこの希望はイスラエルだけのものではありません。すべての人々のためのものです。私たちにもです。もしこれを初めて聞いた方、恐れ、悲しみ、抑圧、暗闇の中を歩んできた人たち、誰もがこの光を見ることができるんです。聖霊の力によってです。平和と回復を説明する人たちは誰でもイエスを通してそれを受け取ることができるんです。なぜならこの希望は単なる情報ではないからです。それが私たちを形作り、私たちの願いを再構築するからです。イザヤが喜びと平和に満ち、イエスの賢明で優しい統治が及ぶ世界を描くとき、彼は今こそその世界を望むようにと私たちを招いているからです。来るべき王の美しさを見れば、取るに足らないものは魅力を失っていきます。罪は輝きを失っていくんです。神は私たちにより良い希望とより良い王を与えてくださるんです。私たちがその明るい希望にイエス様に目を向けるときに、私たちはそれ以外のものに魅力を感じることはなくなっていきます。そして私たちの愛が変えられていくにつれて、人生も変えられていきます。次のイメージで締めくくりたいと思います。第二次世界大戦中、男たちは戦争に行きました。そして戦線からの知らせを日々待ち続けていた家族がいました。台所のテーブルに妻と子供たちが座っているところに、ユニフォームを着た兵士が立っています。ドアのところに立っていて、彼女たちにニュースを届けます。その封筒を持って、ああ主人は死んだのかもしれないと思いますね。そしてそのような思いの中で、彼女は封筒を開けます。そしてその言葉が彼女を打ちのめすんです。戦争は終わった、あなたの夫は家に帰ってくる。その瞬間、すべてが変わりました。戦争は終わったんです。希望が訪れました。平和が現実になったんです。そして勝利が確かになりました。しかし彼女はまだ夫に会ってないんです。まだ家に帰ってきてないんです。ですからその彼が帰ってくるまでの間、まだ作るべき食事があります。寝かしつけるべき子どもたちがいます。待つべき日々が続いていくんです。でもこの待っている間、彼女は美しい緊張感とともに生きているんですね。戦争は確かに終わったのに、それでも愛する人に抱きしめられる瞬間を待ち焦がれている この緊張感です。これがアドベントなんです。勝利は現実です。キリストは来られました。希望はイエスというお方によってもう到来しています。罪と闇に対する決定的な戦いはすでに勝利しているんです。しかし私たちは今も主が歴史の扉を最後にもう一度くぐるのを待ち続けているんです。だから私たちはあの家族のように希望と共に生きるんです。なぜなら戦争は終わったからです。そして愛する主が帰ってくるのを待ち望んでいるからです。それがイザヤ書9章の希望なんです。それがアドベントの希望なんです。そしてそれが主が再び来られるまで私たちをしっかりと支える希望なんです。お祈りしましょう。イエス様、今あなたの御前に立ちます。多くの私たちが2025年がもう終わるということが信じられないでいます。でもここにいる多くの人たちが暗闇を感じています。肉体的にも霊的にも精神的にもです。結婚に希望が必要です。あなたの光を差してください。子どもたちが暗闇にまみれています。光を差してください。経済的に仕事への不安があります。どうぞあなたの光を差してください。家族関係に問題があります。どうかあなたの光を照らしてください。どうぞあなたの光を差してください。照らしてください。あなたを知らない方の心にあなたの光を照らしてください。あなたを知ることができますように。あなたの差し出してくださる希望が脆いものではないということを示してください。どうぞあなたの希望が確実なものであること彼らに示してください。あなたを称えます。あなたは世の光ですから、あなたを見れば見るほど他のものが暗くなります。どうぞ私たちを作り変えてください。あなたの霊の力によって、そして他のものはすべて大したものではないと消えていきます。どうぞあなたの光を私たちが他の方々にも示していくことができますように。そしてあなたの約束されたものがすべて成就することを信じる希望に満ちることができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。いくつかアナウンスメントがありますけれども、メンターンシップのプログラムがあります。メンターが欲しいと、思っておられる方ですね、今スクリーンにある、ウェブサイトから、申し込んでください。黙示録の21章の23節です。